はい、お疲れ様です。ラジオビューズの花です。
はい、山です。
お疲れ様でした。というわけで、
はい、
謎のクエストモードやってみました、うん、いかがでした？
そう、その悪すぎ
てかさ、やっぱりさっき言った俺たちの見立て、
うん
うん、だ正しいっていう確信に変わったねなんかみんなの思惑が、
うん、
おそらく全部噛み合ってないみたいな、
うん、
やっぱ RPG の大手、
うんうん、
スクエア、
うん、
プレイステーション参入第一弾、
うん、
ということでRPG モード必要っしょと格ゲーだけでは食いたい。やっぱりそのなんていうの、まあまあ格ゲーって要するにやりっぱなしなわけじゃないですか。一回プレイして別にデータが残るわけでなく、残るのは自分の腕だけってわけでしょ。じゃなくてまあプレイしただけ物語が進んだ、ダンジョンが進んだ、ストーリーが進んだっていうモードは必要でしょうと。そのいわゆる格ゲーがそんなにうまいもんくない子たち、うんうん、スクエアファンに向けてもと、
うん、
いうことで、おそらくクエストモードを無理くりつけたんだと思うんですけど、まあ、いわゆるローグライクゲームってやつです
ね。
その後なんだろうね、日本で有名なのはトルネコとか風来の試練とかね、チョンソフとかが出したシリーズは有名ですけど、まあいわゆるそのランダムっていうか、
うん、
ダンジョンを歩きながらいろんなアイテムとかモンスターと戦うというのを格ゲーのために作ったキャラクターのをそれに当てはめたという感じなんだろうけど、絶妙、絶望的に食い合わせが悪い、
操作性が最悪なわけでしょ。そうなると、
そもそも横から見て、
うん、
ね、
うん、
操作するために、
うん、
これだけ要するに手前に、
うん、
なんかステップワークするとかいろいろ考えた革新的な操作が、
うん、
まあ、全部あだになる
そうだね認証してるんだね。
しかも何ですかね、あの、まあもちろん容量もあると思うんですけど、うんうん、あのワクワクしないダンジョン感多分まあ格ゲーメインで作って、うん、ある容量とかこう納期で RPG、
うんう
ん、ダンジョン、
うん、
すごく抽象的なダンジョンとポーションとパンとなんかありもの素材で作ったみたいな
ショックだったな。
でも結構あれでも手間かかるわけじゃん、
うん、
でなんか牧人とかさ、
うん、
オオネズミとか出てきてさ、
うんうん、
まあ、モンスターだよね、うん、いわゆるウローグライクゲームでいう、うん、そいつらがさ人間的な感覚を使うわけじゃん。この惑星そういう惑星なのみたいなさ。なんだろうね。やっぱりさっき言った、
うん、
帯に短し、
うん、
確かにも短しっていう感じ。明らかに面しくはないよねっていう。どうだろう、あの30回ぐらいまでそこまで行ってきたら面白くなるのかもしれないけど、格ゲーもさ、おそらくさいろいろトラップあるんだけど、
うんうん、
要するにローグライクっていうのは、
うん、
まあ、あるちょっと後半難しくなってくる、
うんうん、
詰将棋になって
く
る
ん
ですよ、
うんうん、
ここで一歩動いたら、
そう、ね、
なんつうの、アイテム取れるけど、うん、こっちとこっちから攻撃されるみたいな、うんうん、でもね、戦闘シーンは戦闘シーンでさ、うん、完全にトラップとかから切り離されてるわけじゃん、
うんうん、
あれ止まるじゃんピシッつって、うん、 やっぱなんか、なんかそれぞれのゲームの面白さを全部スポイルしてるっていう。
そうですね。
でもつけないわけにいかなかったんだろうなっていう。
全部バラバラだね。
やっぱ中途半端感がすごいよね。すごいね。いやー、なんかいろんな大人の思惑を感じるよねこれ多分。ね、絶対いろんな思惑入ってるでしょ。
あ、ね、アスクウェアだとか、アスクウェアのゲームかっつってさ、うん、体験版、まあ体験版もついてるんだったら得じゃんっつって、
ええ、
ディスク起動させて、
ええ、
対戦ゲームか、対戦これちょっとなっつってクエストモードやったら、
ええ、
うわなんだこれってなって二度と起動されないやつだね。
だよね多分ね、うん、なんとなくその流れが見えたって言わね。多分一人で普通にやって、うん、多分友達なんか呼んでわざわざ最初やらないよ。わかんねえなこれ感動ゲーっつって、いやまあ一人プレイでまったりやるかみたいな感じで、
うん、
もちろんもうすでにあの FF7 体験版を遊んだ後
終わった
後、終わった後です、うん、散々遊んで、
うん、
もう一枚ディスクあっからやっからんですよね、うん、まずね。であれじゃないですか、
タッタッタッタッタッタッタッタッって歩いてる。なんだっつって言いながら、
これはね思った以上に厳しいね。
ああ、
でもなんかこうマジ足ざまに言えないのも辛い、
うん、
多分一生懸命作ってないわけないんだ、うん、わざわざこれのためにドリームファクトリーって会社作ってさ、
うん、
でも間違いなくでもスクエアがですね、うん、スクエアから出資されてるわけでしょ、大きい金が。で絶対これ鳥山さんがキャラデザインするなんてさ、
うん、
そのエニックスジャンプ関係のさ、うん、偉いさんの力が絶対働いてるじゃん、
うんうん、
いろんな人の力が力学を働いて、うん、なんか誰も誰にも望まれてない子供が生まれたみたいな。
かわいそう、飛ばる飛ばる性の人たち。
で、トバルセって何だろうみたいな。これだけやっても全然わからな い, い
な。なんか、そんな貴重そうじゃなかったし、あの鉱石。
え落ちてたんじゃないですかね。
だからあれだね、格ゲー側の方で、丸ごとは使わねえんだって思ってたけど、
ええ、
アクション側の方のチームに、ね、これ使うから、これ。
取っといてって
丸つかみとかしないですね、丸アクションボタンだからって
R ボタン取っといてって、
え丸ダメですかって言ったら、いやそれアクションボタンだからって
。うーん、まあ確かに普通に考えてね、慣れりゃどうかは知らないけど、当時の格ゲーの感覚で言ったら、うん、まあちょっとここで成立させてほしいって感じあるわけじゃん、これ R 入れるよりも、
うん、
なんとなくみんながトバルを記憶から消してる理由がちょっと分かった感じがするね。でもなんか当時の大人たちがどうしたかったのかもちょっと分かるみたいな、
うん、
全くその意思のね、
うん、
疎通は取れてなかったですけど、おのおの、はい、というわけでトバルの30年もアニバーサルイブをね、
うん、
前にしてちょっと見えましたね。
そうね、
トバルがなんでみんなに忘れられてしまったのか。
そうです、それは何でもなかったからです。
あなたの心を。この多分これボスキャラなんだろうけど、ムーフ
ー、ああ
怪人ノーク、
ああ
ウダン皇帝、これも多分使えるみたいですけど、
ね、
デュラル的にね、
あ、まあ使わなくてもいいかな。
まあそうですか。あと隠しキャラに鳥山ロボっていうのがいるらしいんですよね。
ああ、あの、
はい、いつもの
アームの、
アームの、
痛いなそれ、そんなのに出しちゃったんだ。
わかんないけど、鳥山ライダー、ヤマトリライダーキックとか、なんかいろんな、
うん、
多分クリアしたりすると出ると思うんですけど。
あクリア
ちょっとね、ちょっと今回我々まあトバル、微妙だなっていうのが分かりましたけど、逆にあれだね、トバル分かってねえなと、トバルが面白いのはここからだぞってことを、
あそういうもんなんかな、
トバルガチ勢が人がいたら教えてほしいね、ちょっとね、
勢までいるかな、
分かんない、
ガチ人じゃないのかな、
いやー両手ぐらいはいるんじゃねえか多分、だから相当売れてるぞこれ、
売れてるけどさ、
体験版のおかげで武蔵伝とは取れるんだよ、いやいや、やっぱり やってみるもんだね、なるほどなってことは、なんかいろいろ発見がありました、はい、というわけでちょっとね、2027年に、トバル星が発見されるらしい、
あもうちょっと ね、
そうですね、2027年にトバルナンバーワン大会やりたいね逆に
できればね、
できればトバル星でみんなで集合トバル星に、やってみたいな、それまでにちょっと腕上げて、多分、ね、あれですよ、トーナメントやるのにちょうどいいぐらいの人数が集まりますよ今だったら、ね、16人トーナメントギリ集まるぐらい、
集まらないだろう、
ね、嘘いるでしょこんだけ売れてるんだ、
とっちゃんのめくりに声かけないとい
いとっちゃんはクロノトリガーだな
予約ナンバーワン
ナンバーワンだ、
あそれとまでナンバーワンじゃなかった
ね、そうね、というわけで、
はい、
はい、1996年発売以来、
はい、
28年の謎我々の記憶喪失の向こうにあったトバルナンバーワン、はい、プレイしたことはあるはずなんだよ、どっかでプレイしてると思うんだ、もしかするとあの、加藤電機の店頭とかだけだったかもしれない
ね、
やったはずっていうのはあるんですけど、完全に記憶から消えてたトバルナンバーワン、今回取り上げてみました、
はい
はい、皆さんもぜひ見かけたらね、多分今ブックオフとかで300円とか見られると思うんでぜひぜひやってみてください、はい、あとトバル2やったことある人も、
あ2、ね
ね、情報を求めたいと思いますので、 2はすごいぞみたいな、
あ
2勢の人のねトバル2勢のね、
はい、
感想をお待ちしていますので、ぜひぜひよろしくお願いします、じゃあまた。